ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
ではでは今回はこんな感じです。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。久しぶりです。
はい、そうですね。
今日こんなのこのコーナーしかこのベルは鳴りません。
そうなんだ。
さて、明けて6月22日になりました。うん、今日はボウリングの日だそうです。重たい岩のような球を持ち上げて放り投げ、物に叩きつけるゲームですね。
まあ言い方がね、ちょっと。
お二人はもちろんやったことありますよね。
そうですね。
はい、あります。
得意ですか、好きですか、どうですか、田中アートさん。
好きですね。
あ、うまそうよね、でもね。
いい時はいいですね、すごく。酔っ払って悪い時は全然ですけど。
うん、なんかボウリングのこの今。現場にいてもおかしくないようなスタイル。
だいたいボーリングシャツみたいなのをよく着てるんですけど、
う
ん、
ワークシャツ着てるんだよ、うん、この格好やりそうですもん。その
ままプロかなって。
確かに。
さてさて、そんなボーリングなんですが、ボーリングとボウリングという言い方どっちが正しいかと言いますと、うん、ボウリングというのが日本語で正しいのだそうです。
あ、伸ばすんじゃなくてね、棒の方じゃなくてね。
そう、棒で伸ばす方のボウリングというと、掘るとか穴を開けるという意味になると、うんうん、ね、田中さん英語堪能でいらっしゃるのでお分かりだと思うんですけど、ね、つまらないミニ知識でございます。ついでにこんなミニ知識もありますよ。ボウリングの歴史はめちゃくちゃ古くて、うん、なんと紀元前5000年くらいからあったと。
なるほどね。
石を転がして
る、うん、
ね、すごい。
古代のエジプトのお墓から木でできたボール、
木なん
だ、石じゃない、残念。ボールとピンが発掘されてるんだって、
そう、うん、
そもそもこのボウリングの日というのが決まったというのが、まあ、定められたっていうんですかね、なんと江戸末期の1861年6月22日に外国人向けの英字新聞で、これ日本で一番古いとされるボウリング場の新装開店の広告が載ったことが由来ということなので、ね、定められたのが163年前なので、多分この記念日的にはかなり古いものに入るんじゃないかなと。以上、ミニ知識その2でした。
はい、
そんなボウリング、日本で大ブームになったのは今から50年ほど前の1970年前後のことと、
うん、
高度経済期のこの昭和40年代に大ブームになったんですね。で、ボウリング用のマイボールという自分用のボールを持つのが流行していたということで、田中アートさん、マイボールは
持ってないですね。
あ、そこまでではない、
うん、そこまでじゃないです。
持ってた人が多かった時代、
うん、
ね、うちの親くらいかな。武見さんは
子供の頃に中山律子さんという方がいて、ものすごいこうボーリングブームの火付け役というか、
休日には 2,3 時間待ちは当たり前と、
うん、
でも平日の深夜でもボーリング場には長蛇の列ができたという、うん、そのプロボーラーね、CM で爽やか律子さん、
うん、
その中山律子さん、あとボウリングの女王と言われた津田佳代子さんも、ね、
うん、
そうですよね、有名選手が誕生したと、うん、そういう影響もあったと、うん、ね、しかしそんなブームも去りまして、寂しいことにボウリング場の数も激減したんですよね、
うん、
ピーク時には3600件以上あったボウリング場、
うん、
3600件が現在は全国で673件
だ。ああ、なるほどね。
激減、5分の1程度になっているということで、ちょっと寂しいですね。今度、ご家族でボウリングいかがでしょうか。
楽しいですよね、
うん、ね。もう、ほら、はい、昔はさ、その点数をさ、全部自分で計算してたじゃん。
書いてました、
ね、紙に書いてね。はい、 うん、なんか意外にあれがよく分かんなくてそうだけど今はねもう全部ね、自動的にね
スコアがちゃんと出て、うん、
全部勝手にやってくれるから
楽だよね。
そうすごい楽ね、
なんか駅前にも稲毛駅前にもあったんですけどついこの前なくなっちゃって。
そうありましたね、あのピンが。
そうなんですよ、あれなくなっちゃったんですよ、ビルごとなくなって。
あらまあ、そうだったんですか。
でも最近のボウリング場行きました？
最近は行ってないけど
行ったんですけどすごいですよ。あの奥の全レーンがあるじゃないですか、そこに LED のビジョンがあって、
って
なって
もうラウンドワンとかでもそうなってる。
すごいですよね。
そう。
なんかディスコ会場みたいになってる。
そう、イベントが、なんかゲームでイベントが開かれて、そこの画面でこう。
そうそう、イベントやってるんだよね。
そうなんですよ。
そう、この間ね、ちょっと音響の話もらって、なんだろうと思ったら、そこで普通にライブとかやる。
ああ、ボウリング場で？
そう、面白いです。
そう、ね、面白い。なんかすごい、そんな感じになってるよね。
本当に。あと、料理とかも、こう注文できるんですよ。飲み物とかもその場で。
そう、できるね、
はい。パーティー会場になってる。
そうそうそう。
あらま、すごい時代ですね。
あとね、あとアーティストのミュージックビデオがね。
あ、そうですね。
そう、流れるんで、普通に。
スコアのところとかに。
そうそうね。ね、LED ビジョンのところに、ね、
はい。奥もバーって流れる、ね。
そうそう、バーっと一面。流れたりするんで、
なんかカラオケ屋さんとボウリング場とパーティー会場がミックスされたみたいな。
そうそう、だからそういう感じにボウリング場は残っていくのかなって感じがするけど、ね、
減ってしまったけど、バージョンアップしてるっていうことなんですね。してます。
もうブラックライトで真っ暗になってボールだけ見えたりピンとそういう瞬間とかあるんですよ。バッて変わってピン、
あ、ピンって言いながら
ピンとそう、ピンとボールだけがこうバーって見えてと
か、かっこいい。
いや、面白いですね。
いや、じゃあぜひぜひ行ってみてください、うん。さあ、ここでですね、恒例の今日はこんな日クイズ、今日こんなクイズです、
はいはい。
今日は大きさクイズに参りたいと思います。うん、耳の穴、よくかっぽじって聞いてくれ。はい、はい、いきますよ、はい。大きさクイズ。もし地球がボウリングの玉だったとしたら、月の大きさは次のうちどれに近いでしょうか？地球がボウリングの玉くらいの大きさだったとすると、月の大きさはどれくらい？
うん、
1、ビリヤードの玉くらい、
うん。
2、ピンポン玉くらい。3、パチンコ玉くらい。
難しい。近いな、みんな。
あ、大丈夫です。
ピンポン玉とビリヤードの玉そんな変わらないような気がする、
ね。そんな気がしますよね。
ピンポン玉、いや、ビリヤードはもうちょっと大きいです。大きい、大きいです。
そうか、これぐらいか。
そう、ピンポン玉は結構ちっちゃいですね。うん、あ、そうか、うん。
で、パチンコ玉ね。
はい。いいですか。考える時間与えますよ、うん。大丈夫ですよ。正解はこの曲の後。今日のシンキングミュージックは、クリストファー・クロス、セイリング、ボウリング、セイリング。Not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land.クリストファークロスでセイリングでした。さあ今日はボウリングの話をしております地球がボウリングの玉くらいの大きさだとすると月はどれくらいのサイズ？ビリヤード、ピンポン玉、パチンコ玉。じゃあ田中跡さんに聞いてみましょう。何番でしょう？
ピンポン玉で。
お、2番のピンポン玉くらい。たけみさんは、
はい、同じなんですけど、うん、一緒になっちゃうから、うん、1番
のビリヤードの玉くらい、
うん
うん、正解は1のビリヤードの玉くらい。かえて正解、たけみさん、うん、
ピンポン玉くらいかなと思ったんだけどね。
そうですね、
変えなきゃ2人が外れてたで、うん、月の大きさはおよそ地球の4分の1ということで、あえて言うとビリヤードの玉くらいということだそうです。で、ちなみに地球と太陽の関係は 地球がビー玉くらいの大きさだとすると、太陽は直径1メートルの玉、あの運動会で使われる大玉転がしの玉くらいだということなので、太陽でかいですね。いや
太陽はでかいですよ
ね。
まあ、話がずれましたけれども、うん、今日はボウリングの日というお話でした。おしまいです。
はい
続いてはケイズドリーム6月のレコメンドアーティストです。田中アートさん、紹介などなどお願いします。
はい、今週もですね、先週に引き続きましてルートランクをかけたいと思います。
ボーカルの秀夫さんがとにかくいいと。
とにかくいいです
ねキャラクターが良くて、はい、人もいいと。
人もいいです
ね、うん、でもメロディックな感じでね。
そうですね、
もう、
なんだろう、もうバンドマンみんなこうだったらいいのになと思うぐらいいいですよ、
うん、
本当に本当にいいんですよ。
あら、もうますますどんな方か知りたくなりました ね、
はい、あの言ってたのが本当だなって会った瞬間に思うような人間なんで。
あ、すごい、はい、なるほど。
ぜひどっかのタイミングで会えるようにライブを見に行くのが一番いいですね。
うん、それが一番だね。はい、
そうですね、
うん。
じゃあまず歌声を聞いてみましょうか。
はい。
はい。
それでは聞いてください。ルートランクで真夏の情熱。夢中で焦がれてたどり着いた夏の果て、いつかの思いを追い越せない、
ケーズドリーム6月のレコメンドアーティストルートランクで真夏の情熱でした。
はい、
なんか前回の2曲とまた雰囲気が違いますね。
ですね、あのアルバムいっぱい曲が入ってまして、今回の曲も選びきれないぐらいの感じでいろんな曲がありますんで、うん、そうですね、ライブ会場で音源もゲットしてください。お願いします。
あの今回の曲が入っている5月に発売されたファーストフルアルバムなんですけど、通販もやっていらっしゃるということで、気になった方は、はい、あの送料250円3000円以上購入で送料無料となります、たくさんの人に届いてほしいですって書かれてましたので、
いやいやいいじゃない、そ
うルートランクのホームページを見て、ね、アルバム購入してみてください。
そうですね、
いっぱい入ってるんですね、曲がね。来週もどんな曲が聴けるのか、残念ながら来週が最終週ということなので、
はい
はい、楽しみにしてます。田中アートさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、東京下北沢にあるライブハウス、モザイクの店長佐々木拓也さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、お店の情報をちょっといろいろ聞かせてもらおうかなと思ってるんですけれども、まあ、先ほどあの下北沢にあるライブハウスって言ったんですが、場所は改めまして下北沢のどの辺になりますか？
下北沢の南口のから徒歩4分ぐらいのライブハウスで、
うん、
1階はガラス張り の道路に面したライブハウスになってます。
うん、うん、確か茶沢通り沿いでしたっけ？通りだね。
茶沢通り、そうですね、うん、
で扉は赤ですね。
赤です。わかりやすいようにします。
あのお店自体はもう何年ぐらいになるんですか、オープンから？
お店は来月の7月で20年になります。
うん、
おめでとうございます。成人式。
あ、そうですね。
いや、そっか、もう20年長いですね、結構ね。
そうですね、お店長いですね。
うん、そう、実は私ね、モザイクさんにはね何回か行ったことあるので、あのお店のことは分かってるつもりなんですけど、あの、はい、私がねモザイクに行って一番驚いたのは、ライブハウスって結構あの壁とか全部黒いのがなんか普通だったりするじゃないですか、特に20年ぐらい前とかって。
そうですね、
うん、それが壁とかステージとかが全部真っ白っていうのが、すごくね驚いたっていうか、びっくりしたというか、斬新だなと思ったんですけど、その辺ってなんか狙いとかなんかあったんですかね？
狙いは分かんないですね。なんで白いんですかね、
うん、結構でもね、あれびっくりしますよね、ライブハウスで、うん、真っ白って。
そうですね、まあ、当時のオーナーが、うん、なんか白がいいんじゃないかって考えたの、理由は分かんないですけど、
うん、
なんか白がいいみた
いな。白がいいから白にしようって、う
ん、でもね本当びっくりしましたよ、なかなかなかったんで、
はい、
今だとねなんかすごい綺麗なライブハウス増えてるんだけど、あの当時に20年前でね、うん、あの感じはそう、なんかすごい、あ、ライブハウスも変わったなっていうイメージ受けましたけどね。
確かに、はい、そうですね、
うん、あの佐々木さん自体はこうモザイクに勤めて何年ぐらいになるんですか？
8年9年ぐらいですね。
ああ、 それじゃあれか、あのなんで白くしたかとか、
そうですね、
そう聞いてないもんね。
それは分かんないですねっていう、ね。
いや、もう最初からそうだったんだもんね。
そうですね。
だからでしょうか。私ちょっと気になってたのが、毎年でしょうか行ってる白フェス。
はい。
だから白でフェスなんですか。
そうですね。もうそのままなんですけど。
おお、なんで白なんだろうって聞きたかったんですよ。
ああ。そういうことなんです。
謎が解けました。ありがとうございました。
そう、モザイクというと結構なんかこういうジャンルが得意というか、こういうバンドが結構出てるんだよな、アーティストが出てるんだよなみたいなのってあります？
歌物のギターロ、若いギターロックみたいなバンドが多いですね。
うん、その辺はやっぱりあの佐々木さんもすごくこう好きというか推していきたい感じなんですか？
そうですね、自分も好きですし、なんかずっと自分が店長になる前からこの流れがあって、
うん、
なんかそのままカラーとして受け継いでる感じですね。
うん、でもね、それはなるとそうなったでね、結構そういう若手のバンドがじゃあモザイク出ようよみたいな感じになっていいですよね。
そうですね、まあ、下北沢ライブハウスたくさんありますけど、
うん、
それぞれのカラーが分かりやすくあってバンドも出やすいかなと思います。
うん、あのモザイクの他のお店にはない魅力はこういうとこだよっていうのは何かあります？
魅力は、まあ、イベントなんですけども、うん、ノックアウトフェスっていうサーキットイベントを主催してまして。
お、そうですね、うんうんうん、
下北沢で10会場以上使って、モザイクが全部貸し切って、普段モザイクに出てるバンドが指導みたいなイベント年に1回やってまして、
うん、
それは、まあ、なかなかモザイクの魅力かなと思ってます。
うん、ね、そのフェスに出たい、だからモザイクに出るんだみたいなバンドもいるんじゃないですか？
あ、それもあると思います
ね。え、うん、
はい、
もう何回目ぐらいになりますかね？
何回になる、15回とかそのぐらいな気がしてます
よね。あ、そっかそっか、
近くな数覚えてないですね。
うんうん、
はい、
わかりました。じゃあそんなですね、佐々木さんが今回プッシュしてくれるアーティストは何というアーティストでしょうか？
東京君がいない街です。
お、これなんかすごいバンド名ですね。
映画のタイトルみたいですね。
素敵なバンド名ですよね。
うん、どういう感じのバンドなんですか？
このバンドは3ピースロックバンドで、
うん、
まあ、メロディーがすごいキャッチーで、
うん、
ボーカルの小町屋くんの生活感のある可愛らしい歌詞がいいなと思ってます。
ああ、なるほど。こうモザイクがプッシュしてるバンドなんですか？
そうですね、まあ、結成当初からずっと出てるっていう感じですね。
うん、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい、東京君に会い街で君のそば。
24時バイト終わり、君の最寄りまで会いに行かるのはチャリと少しの小銭、何もない君の街。会いたいとは言わない君でも誘うとうなついてくれる意味はわからないけど、嫌じゃないそれ犬じゃないなんて知らねえよ。お金も時間も頭の中も私に使うのはもったいない。そんな暇あるならいい曲作れなんて言い返せないよな。都合がいいとかかっこいいとかかわいいとかいろいろあるけれど、どうでもいい、幸せなくて人はならないなら いろあるけれどどうでもいい幸せくてきっとはならないならそれでいい君じゃなくてもいいとか言わなくていいこと君は僕に言わない好きって言われなくてもいい抱きしめられなくてもいいから君のそばにさせてよ。
東京君がいない街で君のそばでした。
はい、私これミュージックビデオ見たんですけど、私もですね、はい、明大前にはいろいろと思い出がありまして
そうですね、明大前の映像ですね。
いや懐かしいなと。だいぶ変わりましたけど、はい、私が思い出あるのってもう35年ぐらい、40年近く前の話なんで、はい、だいぶ街並み変わってるのは知ってるんですけどね、なんかこう親近感がありましたよ非常にそう、あと佐々木店長がね言ってたみたいに、なんか親近感のある歌詞っていうのがすごく、うん、感じましたね、この曲でもね。
そうですね、
うん、ライブはどうですか、結構いい感じですか。
音源もいいんですけど、うん、ライブがもう特にいいので、ライブハウスで見てほしいバンドだなと思ってます。
あ、なるほどね、うん、うん、
そのライブは7月1日月曜日モザイクであるんですよね。
そうですね、この日チケット無料なんです。
おは、まだ入れるんですか、この時期に告知して。
そう、はい、多分入れるかな、
うん、
でも結構チケットがもう入ってるので、
うんうん、
問い合わせてみてください。
そうですね、
ね、うん、そうですね、ちょっとチェックしてみてください。
わ、うん、かりました。佐々木店長、今週はここまでということで、また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
下北沢モザイク店長佐々木拓也さんでした。
ありがとうございます。